小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は南ドイツの旅をテーマにお話ししていただきましたね。
はい、1週間ね、あちこち見てきたもんで、その話を聞いていただいたのね。
はい、
今週はね、その後続けてグリム童話の勉強の旅をしたもんですからね、そこを聞いていただこうと思ってるんですね。
はい、
こういうことなんですよ。僕は長いこと大学院で修士論文でグリム童話をやってからですね、ずっとグリムのことをやってるんだけど、いくつかの疑問があったのね。
はい、
それ一つはヘンゼルとグレーテルって話で、魔女をパン焼き窯の中へ突っ込んで殺すじゃない、最後のところでね。でそのパン焼き窯ってどんなもんだろうかっていうことね、これは読んでるだけじゃとっても想像できないんですよね、僕には。そのことと、もう一つは、よくこれヘンゼルとグレーテルにせよ白雪姫にせよ、主人公が森の中を走っていくじゃないですか。
はい、
だけどさ、日本の森で考えたら、森の中なんか走れないよね。そして下草がいっぱいあってね、とてもじゃないけど走れない。だからどんな森なんだろうかって、この疑問ね。それからもう一つは、赤ずきんっていうでしょ、
はい、
赤ずきんっていうんだけど、ドイツ語ではね、ロートケッピヘンっていう名前でね、直訳すると赤いキャップの女の子っていう意味なんですよ。キャップなんです、ずきんじゃなくて、ドイツ語は、
はい、
だからあのずきんってのは本当に呼ぶと語訳なんですよね。
うん、
赤いキャップの女の子で、それにしてもどんなキャップなんだろうかというのがね、とても疑問だったのね。それからもう一つは、ラプンツェルの塔っていうじゃないですか。
はい、
ラプンツェルは窓のない高い塔に閉じ込めらしたって、窓のない塔ってどんな塔だろうかっていうの、これが分からなかったのね、僕には。イメージできないですよ。それからもう一つは、グリム自体が学生時代どこに住んでたのかという疑問ね。でそういうふうにいくつか基本的な疑問があったんですね、長いことあったの。でそれがまあ1971年にマールブルクという町へ客員教授で行ったんですけどね、授業したんですけども、その時にね、その今のいくつかの疑問をね、解こうと思って一生懸命いろいろ調べたりなんかしたんですね。でなかなかうまくいかないんですよ。まずそのパン焼き窯なんかね、ずいぶん車で走り回っていろいろ村で聞いたんだけどね、そんなもんないんですね。今もう電気で焼いちゃうから、薪で焼くパン焼き窯なんかないんだよね。一箇所だけあそこに行ったらあるよって言われたんで、行ったらもう壊されててね、廃墟になってたんだ。そういうことがありましてね。でそのうちに、まあ、僕は民族学研究所っていうところにいたんですけど、そこにアルフレッド・ヘックという、まあ、助教授みたいな方がいらして、その方に話したらね、全部解決しちゃったんですよね。連れてってくれたんですよ。
はい、
でパン焼きがあそこにあるよって、ある村へ連れてってくれたね。それから赤ずきんは赤ずきんの里と言われてるところがあるよって、そこへ連れてってくれて、で解決したんですね。なもんでね、昔話大学というものを始めてからですね、まずそれを皆さんに見せようというふうに、それがこの旅行のきっかけなんです。で実際に僕は見てるから、そこへ皆さんお連れしようということを考えたのね。でその昔話大学を始めたのはマールブルクに行ったよりもずっと後なんですけどね、またそこから20年ぐらい経っての話なんだけど、筑波大学定年で辞めて、まあ、63歳で定年辞めた後、昔話大学っていうのを始めて、それで2年目にですね、そのいくつかの疑問をね、皆さんも持ってるだろうから、その解決するために旅行をしましょうというふうに考えて、でこのグリムドア研修の旅というのを思いついたわけ。でそれをもう今年で23回目かな、23年続けてたんですよ。まあなんと長いこと続けたもんだと思ってんだけどね。それで実際にはね、先週お話しした南ドイツの旅が終わってですね、皆さんがフランクフルトに着いたのを僕たち迎えて、それでバスに乗って約5時間かけてハーメルンという町へ行ったんですね。これうんと北の方です。北の方の町、それはなぜかというと、ハーメルンの笛吹き男っていう有名な伝説があるでしょ。でその町なんですよね。それでその町ではね、夏の間は日曜日の正午から市民によるお芝居があるんです、ハーメルンの笛吹き男のね。でこれを僕、その前にマールブルクにいた頃に見てるもんですから、面白いからね、そこへまず皆さんお連れするわけ、とね、本当の野外劇でね、広場にただ舞台だけあって、で 全く素人の市民たちがやるお芝居なんですよね、うんうん、で子供たちがその笛吹きのところに連れて行かれるでしょ、うん、でその子供たちももちろん町の子供たちだし、それからネズミがたくさん出てくるわけじゃない、うん、あの話ではそのネズミもねみんな子供たちなんですよハイハイしてね、うん、ネズミの格好して張って歩いてるわけ、とても可愛いの ね、
うん、
ねそんなの見てもらってね面白かったですそれは、うん、それでねさすがにやっぱりその世界的に有名な伝説なんだなと思うんだけど、その日になるとね12時に近くなるともう街にバーッと人が溢れてくるんですよ、
うん、
あちこちのホテルに泊まってんでしょうね、それが人が湧いてくるので広場いっぱいになるんです、
うん、
面白いですよとても、うん、それでねストーリーの大体の説明があるのね、でまず英語でやるんですね、
うん、
でその次にフランス語でやってたのかな、でこの頃はね日本語でも入るようになった。
そう
だから日本人のお客が多いんでしょうねきっと、
うん、
でそれを見てから今度はバスに乗ってね、茨姫が眠っていたというお城へ行くんですよ、
うん、
サーバーブルクというお城なんですけどね、それはちょっと小高い丘の上にお城があって、その周りに木が生えてるもんだからね、遠くから見るといかにもね、
うん、
森に囲まれたお城って感じがするのね、それで茨姫が寝てたと言われて、それで有名なんですよ、
うん、
ドイツ中で有名なお城なんですけどね、どうせ嘘の話なんだけどみんなそうやって喜んでるわけで、ホテルになってましてね、
はい、
泊まれることもできるんですけど、僕たちはそこは泊まんないんですけどね、ほとんどは廃墟になって屋根が落ちちゃってね、縦の壁だけ残ってる、そういうお城なんだけど、遠くから見るとお城そのものに見えるというね、
うん
う
ん、
そんなのを楽しんで、で塔を上がっていくとね、上の方に糸紡ぎ車が置いてあったりしてね
それは後から設置され
た
も
んですよね。そうそう、後から置いてあるわけです
よ
ね、
うん、
そんなことあってみんな楽しんでますね、でその近くがねずっと森林地帯なんですね、
うん、
それで僕は森の中へ皆さんを連れてってね、
うん、
ドイツの森を歩いてもらうんですよ、
うん、
でさっき言ったその森の中を走るっていうのはどういうことなんだかっていうのは日本じゃちょっと想像できないのでね、
うん、
実際に行くんですね、
うん、
でドイツの森ってまあ2種類あって、原始林のところとそれから植林してね、きれいに植えてあるところがあるんですね。でドイツってあの森の国ですから、森林監督官ってのは非常に高い地位なんですよね、重要な地位ですから、森はとってもよく管理されてるんです。ですからそういう意味でその管理されてるきれいな森はもう完全に歩けますね、下草はなくて。それから僕らが行くその原始林の方もですね、そんなに木は揃ってないですけど、古木が多いんですけども、それでもね、あの下草はそんなにないんですね、
うん、
あれ走る気なら走れると思うんですよ。でそれなぜかっていうとね、まあ、ドイツ人に聞くといろんな説明をするんだけど、僕が聞いたのでは、ヨーロッパっていうのは地層がとても古いのでね、いわゆる草が生えにくいんだという話がありますね。それからもう一つは気温が低いので下草が伸びてこない、
うん、
で森の中を歩いてもらうとね、みんな納得しますよ。それから面白いのはね、一緒に行った方々は、まあ、児童文学詳しい人たちが多いんで、よく言われるのは、森の中を歩いているとね、パキパキと木の枝が折れる音がするって言うんですよ。歩くとね、地面に落ちてる木の枝がパキパキ折れるんです、
はい、
日本だとね、うん、木の枝が落ちててもパキパキ音はしないよね、
うん、
乾燥してないから。
そうですね、
日本の場合は湿気があるからぐにゃっと曲がるだろうけど、
うん、
ドイツの場合はね、確かにパキパキ音がする。だいぶ違うのね、雰囲気が。でそういうものをね、実際に経験してもらおうと思ってね、
うん、
歩くんですよ、
うん、
でその上ね、僕はあのコーラスが好きなもんだから、ずっと旅行ではコーラスをするんですが、
うん、
そのまず第一回の練習をね、
はい、
森の中でやるで森の中ってね、うん、木が生い茂ってるでしょ、
うん、
そうするとね、反響板になってね、
うん、
音は結構散らないんですよ。
そうなんですか。
そう、歌うにはとてもいいんです、
うん、
でそういう場所を見つけてね、
うん、
歌うのね。で4曲曲を決めてありましてね、これはもう20年間変わらずいつも4曲なんだけど、一つは賛美歌と、それから日本のホホホタル恋ね、臨床で、それから菩提樹ね、それからドナノビスパーチムっていうラテン語の歌がありましてね、それは臨床になるんですけどね、ヨーロッパではだいたい中学校でみんな教わる曲なの、だからヨーロッパ人はみんな知ってます、ほとんど。ラテン語だからどの国でも同じわけよね、言葉で。その4曲を練習してね、 でその後は行き先先で歌うんですよ
グリムの旅ともう一つテーマがありそうですね。
そうそう、もう一つのテーマそんなことをやるんですね、うん、それからトレンデルブルクという古いお城がありましてね、本当に古いお城そのままホテルになってるんですね、うん、そこへ着くとねみんなギャーっていうぐらいにその古い巣窟のように見えるお城なんですけど、うん、中は綺麗なホテルなんですけどね、うん、でそこにそのラプンツェルの塔があるんですよ、うん、窓が全然なくて上の方に一つ窓があってっていう石の塔10メートルぐらいの塔かな、うん、高い塔があってね、そんなの見てでそこへ泊まるんですね、うん、ちょっと怖いです中は、
うんうん、
で部屋はお城ですから、うん、一つ一つみんな違うわけよ、うん、王女の部屋もあれば下女の部屋もあるっていう感じでね、うん、でそれ分散して、うん、くじ引きでね恨みっこなしのくじ引きにして、うん、どの部屋に当たるか分かんないんだけどね、うん、そういうところに泊まるというようなことをやってるんです、ちょっといかにもねドイツらしい感じ、うん、ドイツでよくメルヘンには王子とかお姫様って出てくるでしょ、王女とか、うん、それってあの大きなお城の王子じゃないんですよね、そのくらいの小さなお城、要するに日本で言えばちょっとした殿様のお姫様ぐらいのもんなんですよ、だけど王子っていうとなんか立派なねベルサイユ宮殿にいる王子みたいな感じなんですけど、そんなことはないのね、そういう小さいお城それを見てもらうんですよね、そんなことをやります。それから今度はゲッティンゲンっていうところへ行って、ゲッティンゲンっていうのはグリム兄弟が大学の教授をしてたとこ、7年間教授してた町でね、だからメルヘン研究の発祥の地というふうに位置づけられてて、だから今でも世界中のメルヘン研究の中心部なんですね、僕もそこにいたんですけどもね、でそのゲッティンゲンではね僕の親友のウター教授という人が毎回出てきてくれましてね、講演をしてくれるんですよ。で今年はねグリムのドイツ伝説集というのがあるんですけどね、グリムはメルヘン集と同時に伝説集も出版してるのね、でそれのねあの出版200年の記念の年なんです、なもんだから今年はそのドイツ伝説集のことをね話してくれてとても面白かったですよ、もちろん通訳付きでね僕らが通訳するんですけども、だから本当にもう勉強の旅、それはね本当に勉強の旅です。それからねカッセルというところへ行きましてね、カッセルっていうのはグリム兄弟が後で行くシュタイナオという村から出てきて高等学校へ行ったその町なんですね、だから彼らにとっちゃまあ人生の出発点みたいなところで、ですから今でもそのカッセルがグリム研究のまあ中心になってる、で博物館があるんですけどね、でそれから今度はねマールブルクというところへ行くんですが、マールブルクっていうのはグリム兄弟がカッセルの高等学校を出て大学に入ったところなんです。マールブルク大学に入ってるわけですけどね、その町へ行くんです。でそれはたまたま僕がその客員教授で呼ばれたのがマールブルク大学だった、幸いにしてね、だからとても良かったんですけどね、でその途中でさっきお話したパン焼き窯ね、それがある村がありましてね、そこへ寄って予約しておいてね、実際にパンを焼くのを初めから終わりまで全部見せてもらうんですね、前の晩にこねてパンの形にしてあるやつをパン焼き窯なんか入れるわけですね、その入れるところから全部見せてもらう、パン焼き窯ってね口がね80センチぐらい横がね、で高さが30センチはありますね、ですから相当広い口ですよ、それこそ人間入れようと思えば入るぐらいの、で中は相当広いですね、あれ3メーター四方ぐらいの広い、で天井が丸天井になってましてね、一番高いところは60センチか70センチあるんじゃないかな、だから随分大きなパン焼き窯です。でそこで薪を入れてね、そこで薪を燃やすわけですね、だから下の石がその薪で熱くなるでしょ、で薪を全部取り出してお気になったものを取り出して、それでその余熱で焼くんですね、で取り出すところがね面白いんですよ、そのお気になったやつを全部外へかき出すわけです、で火がバーッと外へ出るわけね、でそれを今度は雑巾で拭くって言うんですよ、で僕はその雑巾で拭くってのはイメージできなくてね、そんな広いものどうやるんだろうと思ったらね、シーツぐらいある大きな雑巾ね、それを長い棒に結びつけて服の方まで全部きれいに拭くんです。でそれからパンを長いシャベルみたいなもんで奥の方から入れていくわけね、でそれが4キロのパン、4キロっていうと相当大きいです、直径20センチぐらいで大 パン、それから2キロって言ったらそれの半分ね、うん、それから焼き菓子みたいなものあるんですけどね、うん、で大きいの方から奥に入れて、で手前に焼き菓子を置くという形で、でその1時間後にそれ出すんですけど、その出したものを僕ら食べさせてもらうというね、そういうことをやって実際にその経験してもらおうと思ってね、パンをね、うん、そんな旅行をするんですよ僕たちは。
よく残ってましたね。
そうです、本当にもうね、中部ドイツはほとんどそこだけなんじゃないかな、だから村人がね部落ごとで使ってるんですね。昔はね農家が一つずつ釜を持ってたそうですけども、薪が大変な消費になるでしょ、木が消費されちゃう、である時期から村ごとで部落ごとで使うということになって、だから行くと黒板が貼ってあってね、そこに月曜日は誰それ、火曜日は誰それってこう書いてあるんですよ、みんなで使ってるというね、そんなところを見せたりするんですね。でも面白いです、皆さんとっても興味持ってくれてね、実際に見るから。
今日は今年の夏に行ったグリム童話研修の旅のお話をしていただきました。やっぱりこう童話の中でイメージしていたものと実際イメージしていたパン焼き窯とかを見るのって、とてもワクワクしますよね。
いいですね、やっぱりね、うんと身近になりますよねお話がね、
お話はまだまだ続きますか。
そうですね、まだ旅行の半分ぐらいなんだ今。
じゃあまた来週も
また来週も続けて聞いていただきます、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
はい、どうも。小沢敏夫昔話へのご招待。